というわけでね、
はい、
ラジオはリア
ル。おいでね。
おいで。
やっていきましょう。
やっていきましょう。ゲットボンバー。
でもなんかあれ俺さっきこれを検索しようとしてたのにみたいな。
タイミングというよりは、うん、おそらくね、その常日頃積み重なっていって、
あ、
結局そのスマホ見てない時でも物忘れしちゃうとか。
なるほどね。
多分そういうことだよと思う。
そう、生活に、普通にスマホ関係なく生活に影響が出てしまうっていう。
そうそうそうそう。今若い子とか、そう、ショート動画ずっと見たりとかして、うんうん、その情報が多すぎるからこそ、その取捨選択ができなくなっちゃって、で、そういう物忘れとかそういうのにつながる人が多いみたいな。
なるほどね。でもその点、
うん。
やっぱりラジオって優しいっすよね。
んどういうこと？
え？
ラジオが優しい。
はい。このラジオに関しては、まあ、まずは聴覚だけで伝えるじゃないですか。
うん。
だから視覚がないがゆえに、その情報がめっちゃ多いわけではないんですよ。そもそも。
入ってくる情報がね。
そう。
うん。
やし、それこそショート動画で、ショートラジオみたいな感じで伝えるものでもないじゃないですか。
うん、うん。
だから、長い時間、この聴覚に向けて伝える。で、それで楽しめるっていうのは、だいぶ、このスマホ認知症っていう話の中からすると、優しいメディアやなって思いますけどね。
まあ、見るよりはマシやろうな。
うん、そもそも。
ほんまにね。やし。まあ、そこも難しいよね。結局耳からも入ってるから、
うん。
そう、ランダムで、まあ、ほんまスマホ認知症に焦点当てた時の話だけど、ランダムでラジオ聞く、みたいなっていうのも、やりすぎると、みたいな、話にはなってくるからな。
まあ、確かにね。
その辺は難しいね。
じゃあ、この、もう我々、7年目迎えてるわけじゃないですか。
うわ、うん、!7 年目だ
!7 年目なんですよ。でもうね、もうそろそろ、チケボンの配信だけで、2500本いきます。ちなみに、ライブ配信含めたら、
うん、
あ、2500本超えてます。
2500個のゴミが。
そんなに？それぐらいもうね、ずっと毎日配信してるわけじゃないですか。
うん、
そんな我々が、改めて、
うん、
このラジオ、まあラジオ配信、この魅力を、やめて。行った後の賢者モードみたいな。
ああ。
え？
射精後やった。
射精後や。
確実に。
うん。急に冷たくなる。やめて。
たとえすご。クリティカル。絶対に賢者モードやった。
賢者モードやった。
で？
で、
うん、
その、7年目を迎える我々。
はい。
もう配信放送めちゃめちゃやってきてます。
はい。
改めて、この、ラジオという媒体の良さを、伝えましょう。
そうか。難しいっすね。
そう。難しいからこそやりがいがあるんです。
乗ってきてる。賢者モードから。
そう。
ああ、はい。ラジオの良さ、それは、聞く側、やる側。
あー。聞く側で行きましょう。
おー、いや、また聞かへんのに。やるだけやって。聞く側の良さを伝えれるかな？
伝えれる、俺たちなら。
できるかな？
できる。
じゃあ頑張ろう。
うん。
まずはね。
はい。
動画とかって、
うん、
結局なんかその拘束されがちじゃないですか。
そうですね。
実際に映像を見るっていうのは。
うんうんうん、
でもラジオやったら、
うん、
正直耳だけでいいから、
はい、
結構どんなシチュエーションでも生きるというか、
うん、
家事しながらとか、通勤途中とか、
うん、
その映像をこう見ずしても楽しめるっていうコンテンツとしては非常にいいと思いますね。
確かに。 しかも声って、その声だけ届けるって、一番感情を受け取れません？
ああ、確かにな。表情とか。
そう、表情とかも、
そういうのなしで。
なしで、声だけで受け取るから、聞き手も集中するでしょ、その声に対して。
うん。
だから、よりその人の感情っていうのが届きやすいと思うんですよ。
あとね。
おぉ。
やっぱラジオを聞くと、
うん、
マジで、
うん、
まあ、これは発信でもそうやねんけど、
はい。
マジで人に伝えるの上手くなるよ。
それはめっちゃそう。これ発信側かな。聞く側
より。聞く側も意識して聞けば、自分と何が違うのかみたいな比較ができるから
、
ほんまに伝えるのはめちゃくちゃ上手くなる
よ。これすごいっすよね、ラジオって。
YouTube とか見てても、多いも指示語が多かったりとか、
あ
とか、テロップでフォローするとか、そういうのができるやんか。
めっちゃわかるっす。
でも、音声は無理やん。
無理。
やからこそ、その丁寧になる、伝え方が。
確かにね。
これを丁寧にすると、マジでプライベート仕事には生きる。
そうっすね、うん。なんか YouTube の発信とかでは補足できるようなこととかも、
うん、
会議とか雑談の中では、なんか当たり前のように進んでしまうみたいなことザラにありますもんね。
あるある。
それをうまく補足してあげるみたいなのは、こうラジオやってるからこその観点。
この前、ラジオやってて、
はい、
効果が出た話があるんですよ。
そういう話を聞かせてくださいな。はい。
もうシンガーの話ずっとしてるけど。この前、
はい、
会社の研修を受けたんですよ、ケースが。
ほう。
で、その研修がどういった研修かで言うと、
うん、
プレゼンテーションをする研修みたいな。
はいはい。
で、最近はオフラインで多い、あ、オンラインが多いけど、オフラインで、この自分の会社の事業を説明したりだとか、
うん、
こう要あの企画とか、
うん、
そういうのを説明するってなった時にどういう風に説明すれば相手に伝わるかなっていうのを考えたり、
うんうん、
ワークしたりする研修やったよね。
はい。
で、どちらかというと資料というよりも発表の方、
うん、
こういう風に喋りましょうとか、
うんうん、
声のトーンをこう変えましょうとか、抑揚つけましょうみたいなっていうのを、ロールプレイをもう4、5回ぐらい。
お
う。なんなら動画撮りながら、やるみたいな研修やったんやけど、
うん、
その研修の一環の中で、
うん、
15人ぐらいかな、いたんやけど、
はい、
15人が円になって、
はい、
真ん中に講師が立ってるみたいな。
うん、
で、今からお題を振りますみたいな、
うん。
で、お題を振って、5秒後に、30秒間話してくださいみたいな。
ほう。
で、その30秒の中で言葉のヒゲ、
うんうん、
例えばとか、
うんうん、
みたいな、うん、っていうのをやったら一からやり直しですみたいな、
はいはい、
っていうロールプレイがあったんやけど、
うん、
ケース一言も出ずに一発で抜けました。
さすがです。
これはマジでラジオやってたからです。
うわ、素晴らしい。
気にするじゃないですか。発信してる側は？
発信してる側って傷つくじゃん。
もっと大前提の話。ちゃんと言葉として届けられてない。
ただただ言い間違える。脳と言葉が追いついてない。
致命傷すぎ
る。頭は気にするやったんよ。でも言葉は傷つくになってもた。
なんでだ。
いや、ケイスさんすごい。
これいいでしょ。
これいい。
よし、お客さんとかと喋るときとかも、
うん。
割かし堂々といけるよ。
ああ。
発信してるとね。
いや、素晴らしいっすね。
メリットは大きいね、生きていく上で。
確かにね。やっぱりなんかね、ラジオやってるっていう、だけで、相手とか、ちょっと、今何話すした俺。
そうやん。さっきから。テクニックの方じゃなくて。
ラジオとかじゃ人として。
関係ないラジオ。人 として NG やん。忘れちゃったでも。
忘れちゃった
忘れちゃったらもうしょうがないよ。
忘れちゃったのか、見切り発車やったのかすら分かってない。
危な。なら事故ったんや。いや、思うがまま喋ってみたら。
思うがまま喋ってもいいっすか？
いいよ。
最後なんで。
お、最後、はい、これでしま
そっちはちゃんとして。しま二人とも酔っ払ってるように受け取られるか。
すいません。
はい。ということで、最後、行かせていただきます。
はい。
ラジオ。これすなわち、沖縄なんですよ。
へ
ぇー。いいリアクションありがとうございます。
100点やろ。何年やってると思ってる？このわけわからんのお題に対して。沖縄ですか？
はい。
沖縄どういうことやろう？
沖縄の県民の人たち。
絶対に今じゃない。
今日も聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のフォローよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
概要欄に Twitter の URL も貼ってるんで、そちらもフォローよろしくお願いします。
番組のフォローもよろしくお願いします。
それではまた明日。
番組のフォローよろしくお願いします。